皆さんこんばんは。海外グルメマニアのモググルメです。このチャンネルでは東京にある美味しいそして珍しい海外グルメを食べ歩き歴12年年間365件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアことモググルメがお伝えしてまいります。東京にいながら世界の料理を食べたいなという方はぜひフォローして聞いていただけると嬉しいです。それでは本日も始めていきたいなと思います。本日のテーマは高田馬場で味わう世界10カ国の料理ということで、今日はですね、今結構ホットなですね、高田馬場というエリアで世界グルメで一周してしまおう企画ということでですね、今日は高田馬場で味わうことのできる世界10カ国の料理を皆さんにご紹介していきたいなというふうに思っております。まあ、こういうふうにね、ちょっとこうまとめ的なところで、今日はバーッと一つ一つを掘り下げるっていうよりも、まあ、いろんな選択肢を持って、高田馬場っていうところに来た時にですね、自分の好みとか、釣り合う場所の近いところとか、そういうところに合わせてですね、皆さんに行っていただけたらなというふうに思っております。高田馬場はね、なんでホットなのかっていうのも、このお話をする中で交えて説明していきたいなと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてですね、またまたお知らせなんですけれども、4月7日にですね、海外グルメ会というのをスペイン料理店で開催をいたします。これですね、スペインの本場で修行をしてですね、さらにコンテストでも入賞を果たした方の作る2食もあるですね、パエリアが頼めるコースをランチでやりますので、もし興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひですね、概要欄に貼ってある無料メルマガのところをクリックしていただいてですね、内容を確認の上ですね、応募していただけたらなというふうに思っております。皆さん同じですね、海外グルメが好きという趣味で集まって楽しくですね、スペイン料理を食べたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。当初はですね、今週の日曜日までの予約締め切りだったんですけども、まだですね、お店にちょっとね、日にちまで余裕があるっていうところで延長したいなと思っておりますので、ぜひですね、この土日とかにちょっと考えていただいて応募していただけると非常に嬉しいです。それでは早速ですね、高田馬場で味わう世界10カ国の料理に行ってみましょう。はい。というわけで、早速始めていきたいなと思います。まず、一つ目はですね、台湾ですね。皆さん大好き台湾。特に女性の方大好きですよね。親日ですしね、台湾の方ってすごく優しいですし、食べ物も美味しくて、日本からも近くて、観光名所もあって、日本語も通じてと、すごくいい国ですよね。というところで、台湾のね、料理として、今回はですね、3つあげたいなと思います。ちょっとね、1個の国に対して3つのお店をあげるんですけども、1つがホンレイゼン。これはですね、台湾でめちゃめちゃ有名なサンドイッチの、まあ、今まではこう移動販売だったんですが、高田馬場にですね、テイクアウト専門として新しくですね、誕生しております。こちらね、非常にですね、ちょっとこう甘いサイドのサンドイッチなんですけれども、なんか懐かしい感じがしてですね、美味しいので、ぜひ行っていただきたいなと思っております。そして、二つ目ですね、レンチン。これはどういう漢字を書くかと言いますと、連続するの連に珍しいと書いてレンチン。まあ、台湾のあっちの読み方だとちょっとよくわからないんですけども、これはですね、タロイモスイーツの専門店になっております。実はですね、タロイモって結構台湾で有名なんですよね。まあ、台湾とか行かれた方はそんなこと知ってるよと思われるかもしれないんですけど、それのね、お店が、もともとは人形町に1号店としてオープンしていたんですが、高田馬場のね、めちゃめちゃ駅の近いところに、ビルのめっちゃ下でちょっと目立たないんですけど、看板は出てるんでわかります。2号店がオープンしております。で、3つ目が、リュウエイ、コーヒースタンドというお店になります。これは高田馬場行ったことある方わかるかもしれないんですが、明治、通り沿いといって、まあ、十字路に曲がる大きい通りがあるんですが、いわゆる早稲田大学の方向に行く方向ですね。行く方向ですね。方向は2つになりましたけど、行く途中なんですが、そちらではなく、下落合とか反対側に行く方向にあるですね、ちょっとね、隠れ家的なカフェになっています。 で、これはですね、台湾の方がですね、オープンさせたカフェでして、こちらね、特にコーヒーがですね、すごいなんかこう、選手権かなんかで、非常に優秀な賞を取っているっていう方が、まあ、作られるコーヒーで、そのラテアートがめちゃめちゃ素敵なんですよね。あと、黒すみを使ったブラックラテみたいなのもめちゃめちゃ有名だったり、プリンとかも、皆さんがすごく好きって言われるんですが、こちらですね、実際に台湾で提供されているバスクのチーズケーキ、まああちらのカフェとかで結構メジャーになっている本場スペインのバスクのチーズケーキをちょっとこうアレンジしたようなものですね。これが食べれるということで非常に有名です。まあこれちょっとちなみにっていう話をすると、新宿御苑のところにですね、もう一つこの系列店、ちょっとコンセプトは神社をイメージしたコンセプトなんですが、そちらもオープンしておりまして人気なんですよね。まあこれがですね、台湾になります。そして、次どんどん行きますよ。次はベトナムですね。これは私も激推しするお店でして、先ほどのレンチンさんの近くにあるんですが、それがですね、バインミーサンドイッチというお店です。もう名前からわかると思いますが、バインミーというベトナムのサンドイッチですね。フランスパンに挟んで、フランス植民地時代に影響を受けたと言われるサンドイッチになります。これですね、非常に、野菜具沢山でですね、美味しいのと、ボリューミーなのに安いというところで、意外に高菜の場合ってバインミーのサンドイッチ屋さん3個くらい、メジャーなところであるんですけど、圧倒的にこれが美味しいと僕は思っています。個人的には。で、このバインミーサンドイッチは、なんとですね、超有名な、旧姓ですが、石原さとみさんでしたっけ？だよね。合ってるよね。ちょっと芸能界に疎いんですけれども、グルメばっかしてるからね。そういうことはちょっと置いときまして、方も行かれているというところですごいんですよ、ここ。で、次が、ミャンマーですね。ミャンマーがスユーミャンマーというところです。これもですね、実は、何だったかな？孤独のグルメだったかな？なんかに出てきたと思うんですけど、スユーミャンマーという、ミャンマーの、家庭料理を本当にバラエティ豊富に出すところで、ミャンマーはですね、これからあと2つ紹介するんですけども、高田の馬場は、ミャンマー料理がめちゃめちゃ多いんですよ。で、しかも超自治選区でレベルもめっちゃ高いんですね。まあだから、なんか、リトルヤンゴとかなんか、ミャンマーのちょっと小さい版みたいな感じになってるんですけど、それぐらいですね、有名です。で、もう一つ、二つ目がですね、ババ、ミャンマーヌードルとまさに名前の通りなんですが、ミャンマーのですね、ヌードル、麺類が食べられるお店で、これも激狭なんですけども、美味しいんですよ。こちらもね、ぜひ行ってほしいな。ちょっとなんていうの、神田川沿いかな？そこにあるんですよね。で、三つ目が最近オープンしました、ズー&ヘイミャンマーティーハウスというところになります。これね、ミャンマーのですね、新しくオープンしたお店でして、現地の方がやられてるんですけど、すでに結構人気になっているんですね。で、ミャンマーの、まあ、うどんみたいなものが食べれたりして、結構ね、珍しいものが食べれたりします。こちらもね、私おすすめです。そして、次ですね、中国。まあ、中国ありすぎなぐらいあるんですけど、最近、私が好きだなという街が、西安、ビャン麺というところなんですが、このビャンビャン麺って、こう、中国の、まあ、麺って本当に種類いっぱいあって、私も全然知らないのいっぱいあるんですけど、こう、バチンバチンって打ち当てるような麺とかあったりとか、いろいろするんですが、非常にね、太く、獅子麺よりも腰もすごく、強い。そういう麺が食べれたりとか、中国のハンバーガーなんて言われるものが食べれたり、あとは串ですね。そういうものが食べれたりして、本当に現地の人ですっごく賑わってる、いつも。そのお店なんですよ。こちらもぜひね、行ってみたい、欲しいな、というふうに思います。こちらね、ブログの記事も書いております。で、次が、超レア。私はこれ、他のエリアで、この料理を出すところを知らないんですけど、アルジェリア。皆さん知ってますか？アルジェリア、アフリカの国です。これのですね、キコットと言われるお店がありまして、これは月に1回だけ高田の馬場に出店をしているお店で、ここでアルジェリアの通称砂漠パンと言われるものを販売している。 アルジェリア料理店っていうのは私もまだ見つけたことないんですよね。なので、おそらくですが、アルジェリア料理を東京で食べれるのはここじゃないかなと思っております。月1回はホームページに書いてあるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。そして、最近すごく話題、ウズベキスタンですね。徐々にですね、なんかウズベキスタンが流行っております。で、その中でもテレビとか取材にもよく出てくるお店が何店舗かあるんですが、そのうちの1店舗が、一昨年だったかな、高田馬場にオープンしました、サマルカンドテラス。まあ、まさにその通りだというところなんですけど、ウズベキスタンのね、サマルカンドですね。あれです。そこに、まあ、テラスをつけたという名前のお店なんですけれども、こちらね、やっぱウズベキスタンの炊き込みご飯と言われるポロというですね、ものがすんごく美味しい。本当に伝統的な、こう、お鍋みたいなもので炊くんですけど、もう、そのところから匂いがすごく香ばしくて、香ばしいんじゃないな、すごい芳醇かな、そういう感じで、そして人参のここから出てくる甘みがめちゃめちゃね、感動するぐらい美味しいので、これも食べてほしいなと思います。そして次はですね、同じ店でロシア料理とジョージア料理を出すお店があります。それがチャイカさんですね。あれ、高田の馬場にロシア料理って思われる方いるかもしれないですが、チャイカさんはめちゃめちゃ並びます、いつも。本当にいつも並んでます。高田の馬場の、駅を降りたところにですね、法輪堂書店だったかな、書店があるんですけど、その入っているビルの2階にあるんです。で、まあ、ロシア料理店なんで、ロシア料理を出す、まあ、ビーフストロガノフとか、まあ、そういうのはまあ当たり前なんです。壺焼きとか。なんですけども、よく、ロシア料理店でジョージア料理を出すということがありまして、ここでも、今、松屋で話題、シュクメルリーですね。こちらが食べられます。意外に皆さん、ロシア料理にばっかり目が行ってですね、シュクメルリーを食べていない。これは非常に機会損失だと思います。ぜひ、シュクメルリーは本場のところでも食べていただきたいなというふうに思っております。そして、もうこれは高田の馬場といえば、絶対知っているであろうお店ですね。フランスのラミティエさんですね。ミシュランビュールマンにも輝くですね、超絶予約の取れないお店です。まあ、高田の馬場で多分私的に一番予約は取れないんじゃないのかなと思います。っていうぐらい、ラミティエさんは有名です。土日とかだと1ヶ月前でも予約が取れない時があります。っていうのもお店が狭いんですね。なんですけども、すごく美味しいにもかかわらず、激安なフレンチを提供するということで、このお店はですね、めちゃめちゃ有名です。しかもボリューミー。ということで、ラミティエ行きたい方はですね、めちゃめちゃ前からですね、1ヶ月半とか、休日は予約をしていってください。そして最後ですね、アメリカ、ホーミーズですね。これもですね、食べログ100名店に選ばれたりとか、別に食べログは、なんて言うんだろう、崇拝してるわけじゃないんですけども、まあ、非常に愛されているお店でして、ハンバーガーとかがね、有名なんですけども、こちらですね、普通のハンバーガーではなく、バンズが選べまして、それが黒いバンズと赤いバンズが選択できるようになってるんです。もちろんノーマルの茶色のもあるんですけど、この黒いのっていうのは確か全粒粉を含ませてたのかな。で、赤いのはチリかな。そういう風なんですけど、これがね、なかなかね、見た目が面白いんですね。そして、アメリカンダイナーみたいな、そういう本場の雰囲気漂うところでですね、食べることができるということで、こちらもね、高田馬場の、高田馬場グルメ本、高田馬場本とかいうやつにも載ってたりするぐらい、結構有名なお店になります。というわけで、今ちょっと振り返って、見て、もうちょっとわかる通りですね、多分、中東以外の、中東とオセアニアか、それ以外のところは全部あるんですよね。で、最初のところにちょっと触れたんですけど、高田馬場って今ですね、超ホットなんですよ、海外グルメで。で、特にこの放送を聞いていただいてもわかるかなと思うんですが、アジアの料理ですね、これがめちゃめちゃホットなんです。アジアの食材店とか、ミャンマーだけじゃなくて、ベトナムであったり、中国多いよね、中国、台湾も結構多いね。台湾出てきたり、タイ、そうですね。あと、ベトナム、そう、そこら辺の本当にアジアですね。アジアのメジャーな地域の料理店がね、ほんとどんどんオープンしてるんですよ。だから、 宝の馬場っていうと、ラーメンの激戦区だとか、あとは、まあ、最近ちょっと移転をしてしまいましたが、とんかつの激戦区だったりもしますよね。成倉っていうとんかつ屋さんありましたが、南阿佐ヶ谷にね、予約制になって、移転しましたよね。私も食べててめちゃめちゃ大好きなんですけど、ちょっと高いんで、なかなか普段はいけないんですが、白い衣でね、本当に、とんかつ食べてんのかなっていうぐらい軽いんですよね。感動しますね。ちょっと海外グルメじゃないんですけど、そういう風で、ただ、宝の間は今でもね、まだ残っているお店で有名なとこ結構ありますし、ポンタさんとかもそうですね。結構、宝の馬場ってとんかつも、実践区なんですが、最近はね、それをこう、上回る勢いでアジア料理が出てきております。で、宝の馬場で今結構こう、シティリーダーどこまでかっていうのは、難しかったりするんですけれども、西早稲田ですね。いわゆる早稲田大学と宝の馬場の間にあるところで、風都心の駅なんですが、このあたりにも実はですね、今回取り上げていないですが、北欧のカフェ、フィンランドのカフェがあったりとか、あとはインド料理の有名なお店があったりとか、その隣には、なんだっけ、スリランカか、の名店があったりとか、結構ですね、あと中国のね、お茶とか、甘味を出すところがあったりとかですね、めちゃめちゃ、有名なんですよね。結構老舗として、老舗っていうか前からあるのもあるんですけど、宝の馬場の駅とか、早稲田大学と反対側のところは、結構新しくオープンした、アジア料理店っていうのが、こう、もう、どんどんどんどんね、勢力を拡大してるなっていうところで、もはや、なんかラーメンじゃないんだっていうぐらいに僕の中では結構感覚になってるんですよ。っていうぐらい、今宝の馬場ってホットなので、ぜひ皆さん行ってみてほしいなという思います。最近ね、まだ私行けてないんですけど、台湾のね、一人鍋のお店もオープンしたりとかしてるし、結構ね、本当にあれなんですよ。宝の馬場ってすごいんですよ。あとね、老舗のね、中国料理屋さんもちょっとまだ行けてないんですよ。これディナーしかやってないんでね。これもね、まだ行けてなかったりするんですが、それぐらいね、上げ出すとキリがないぐらいあるんですよ。だから、宝の馬場って今まではなんかね、そういうちょっと違った雰囲気だったんですけど、今はね、アジア料理店、すごくレベル高いんで、まあ今日ね、アジア以外も紹介しましたけれども、それも合わせてですね、行っていただけると嬉しいです。宝の馬場は、私結構個人的に思い入れのある土地でして、大好きな場所でもあるし、あとね、住んでもね、3つも路線が通ってて、そのうちの2つがなんと東西線と山手線っていう、もう東京を代表する路線が通ってるんですよね。ということで、アクセスもめちゃめちゃいいんですよ。だから、新宿だって池袋だって2駅だしね。最高ですよね。で、一駅で、二駅行けば、あと、東西線沿いだったら、神楽坂行けちゃうしね。もう、すごいいいんですよ、場所的に。だから、結構ね、推してますので、ぜひ皆さん行ってみてほしいな、というふうに思います。そんな感じですね、今日はこのあたりで終わりにしたいなと思います。明日、明後日はね、すごい寒いらしいんですよね、東京は雨降ってね。なんで休日に雨降るんだ、というふうに思うんですけど、私、大切にしてた、大切じゃないわ。楽しみにしてたマルシェが中止になっちゃってね、ちょっとね、って感じなんですよね。せっかくそこで海外グルメ買って皆さんに紹介しようと思ったのにっていうところなんですけど、また次の機会を狙いたいなと思っております。とはいえ違うの店に行きますので、またね、放送を お楽しみにしていただければなと思います。そしてですね、最初に言った通りですね、海外グルメ会、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いいたします。そんな感じで今日はこのあたりで終わりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。